イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ばあちゃん家に2階があって、その2階に上がる階段がめちゃくちゃ急なんですよ。でその急かつってこうなんかきしむ音があって、でそこ上がっていくと、もう絶対その階段の上とは考えられないところに扉がついてて、だから階段上がったら何もないじゃんみたいな感じになっていて、そこを開けると謎の2階っていう思い出。池田です、よろしくお願いします。なんかでもあの、うん、おかしいさ、はあ、あの構造ってない、おばあちゃん家とか
合間に消して考えるとね、
なんかこういうなんか絶対建て増し無理したでしょみたいな、そういう感じとか、こうやってほら使ってなくなったりするじゃないですか。自分の息子娘が成長して、はい、ね、まあ、結婚先行っちゃったらもうしばらく戻ってこなくて、はい、空き室になっちゃうから、はい、おばあちゃんは下にだけ住んでて、はい、2階か使わないとか、
ね、ありますね。
そういうなんか謎スペースみたいなのが、はい、まあ、俺税金対策でどんどん年の中のマンションとか増えちゃいますけど、はい、そのデッドスペースを、うん、楽しむみたいなのが孫の仕事だったりするじゃないですか、
はい、若い時のね。
そうですね、はい、それがね最近ちょっとあんまふと思い出すとそういうこともあった
り、懐かしい感じですね、
まあ、人によりますけど、
はい、
はい、ということで、
はい、体験のトレンドコーナーでございます。今回は岩崎の方の体験の話をさせていただきます。
はい、
今回言ってきたのはですね、ほとんどないことにされている側から見た社会の話をという本がタワーブックスさんから出ていて、はい、それの著者である小川珠香さんという方と、
はい、
あと日比谷にある、コテージ、HMV 系の本屋さんの店長でもある花田奈々子さんのお二人のトークイベント&サイン会に行ってきました。
はい、
花田さんは最近あれですね、出やすすってあの出会い系の話、出会い系で会った人たちにみんなに本を勧めた本を出された方ですね。
さらっと言うけどよくわかんない話だよね。
はい、なかなかあのタイトルからしてインパクトがある。
出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めまくった1年間のことっていうのが本のタイトルですよね。はい、
そうです、そうです。
花田さんの
本ね、はい、その方のお二人ですね、小川珠香さんと花田さんの、トークイベントということで、うん、基本的にはまあ小川さんの本の出版イベントということで花田さんが聞き手になってずっとお話をされるということだったんですけど、
はい、
その本、ほとんどないことにされている側から見た社会の話をという本がですね、
はい、
まあ、性暴力被害であるとか痴漢犯罪、年齢差別、ジェンダー格差、女性蔑視 CM などなど、まあ、多くの人たちが今まで蓋をしてきた、今も蓋をしている面があるような、問題というのを取材してきた、小川さん自身が、書かれた初の著書ということで、うん、まあ、主に2016年から2018年、この3年間に起きた、性犯罪であるとか、うん、それにまつわる世論であるとか、うん、性犯罪刑法の改正であるとか、ジェンダー炎上案件などを取り上げて発信してきた記録ということで、まあ、この3年間、まあ、本当にようやくですよね、蓋を開けたような状態になっている、いろいろな問題について、扱われている本でございまして、
はい、
主にトークイベント、まあ、今回無料のイベントで誰でも参加できるようなイベントだったので、うん、まあ、20人ぐらいかな、席があってそこが埋まるぐらいの感じではあったんですけど、はい、意外と男性がいましたね。僕なんか完全にこのテーマからして、うん、アウェイになることは覚悟で、でもこの切り口としてお話を伺いたいなと思っていたので、うん、行ったんですけど、男性4割ぐらいでしたね。女性6割、男性4割ぐらいのバランス感覚の、はいはい、空間でございました。
うん、
で主にその本の作るいきさつとか、どうして作ることになったのかとかいう話があったんですけど、僕後半の方の、印象に残ってる話があったので、そこら辺の話をしたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、最近本当にいろいろと、問題がメディアでも取り上げられたりとか、まあ、具体的にもね、自分事として考えられるような社会課題みたいなものがいろいろと取り沙汰されてる中で、うん、まあ、しんどいことの連続ですよねと、うん、でその中でも、まあ、大きく社会って変わらないじゃないですかって、特に小川さんなんてその取材などされているので、うん、その問題を間近に見ていて、そういうところのもどかしさみたいなのは感じないですかみたいなことを花田さんが聞かれた時に、 なんかその、もちろん感じてはいる、怒りは感じてはいるんだけど、その対策としてやってらっしゃることがあるっていう話で、うん、まずツイッターのタイムラインを見ないっておっしゃったんですよ。
あ、ツイッター一応やってはいらっしゃるよね。
やってはいらっしゃるし、この方もともとは編集プロダクション、小川さんは編集プロダクションを立ち上げられて、
はい、
基本的にネット系のメディアで、記事を書かれてきた方なんですよ、ずっと。なので、あの花田さん自身もおっしゃってたし、僕も意外だったんですけど、
うん、
基本的にネットを駆使して、まあ、もちろんブログとかもやってらっしゃるし、ヤフーニュース個人っていう、ヤフーニュースの個人でいろいろと、著名な方が記事を書かれている連載とか持ってらっしゃったりするので、普通に SNS とか駆使して生きてらっしゃるのかなと思っていたところで、実はツイッターの使い方については今必要なことだけ検索するとおっしゃったんですよね。
うん、
タイムラインを見る、もちろんフォローもしてるんだけど、タイムラインを見ることなく、何かこう調べたいなと思ったこととか、世の中の反応を見たいなと思ったことについてキーワードでツイッターで検索するみたいなことをおっしゃっていて、うん、そうすると基本的には当事者に取材するだけなんですよね、
うん
うん、問題の当事者の方に実際に会って聞きたいことをちゃんと聞いて、それを記事化するっていうことだけを繰り返しているので、
うん、
意外とその多くの問題にとらわれることはないみたいなことをおっしゃっていて、でそれプラスもちろんカウンセリングに行ったりだとか、うん、適度にバカンスを楽しんだりとかはされてるらしいんですけど、そこら辺の僕自身もいろいろと情報に触れてしまっている人間なので、
うん、
結構苛立つこととか、これどうなんだろうと思うこととか、どんどんどん積み重なっていく、うん、で忘れた頃には次の問題が出てくるみたいなことの積み重ねになってきてるのは、うん、基本的に情報を能動的に受け入れてしまっているからだと思うので、
うん、
そこら辺うまく、なんだろうな、シャットダウンみたいなことを、基本的に前もでもそんなことを言ってた気はするんですけど、
うん、
受動的に流れてくるタイムラインとかフェイスブックとか含めてですけど、情報だけじゃなくて意識的に能動的に、得ていく情報をもっともっと取っていかなきゃいけないんじゃないかなみたいなことをちょっと考えた、
うん、
話でしたね。あとはそうだな、なんかその女性の像についてなんですけど、結構世の中的に、こういう 性犯罪の話とか、性被害、あとは年齢差別とか、そういう話をするとどうしても PTA 的にすごい硬い人みたいなイメージがついてしまうと。
ほう、
そういうものに語ってる、ついて語ってる人がなんか実は女性は性癖があってセックスが好きだっていう話とかを両立させるのになんか違和感を覚える人が世の中に多いみたいな話があって、
まあ、それこそやっぱり両方とも、
はい、
まあ、ないことに一応されてるっていう体が、
うん、
まあ、そのないことにされてるっていうことが効果的に使われてるっていうややこしいのもありますよね、
うんうんうん、
だからそのステロタイプに、はい、捉えてるような、
うん、
そういう処理がまあ限界で、
そうですね、
でも実際には我々もそうですけど、
はい、
まあ、こんな真面目に喋ってるのに、
うん、
まあ、普段もエロすぎる生活をしてますからね
そうですよね
その辺は裏表っていうのを、
はい、
でもなくしちゃうとつまんないのもあるし、うん、全部あけっぴろげな人もいればそうじゃない人もいたりするから、
はい、
いろんなパターンがあるんだよって思いりゃいいけど、
うん、
でもイベントとかやるとかね、
はい、
なんか本とか書くとかになったら、うん、びっくりされるとかって、
そうですよね、
びっくりしなきゃいけないって思ってるもんね、うん、みたいな、ね、作法的にね。
でも当たり前のように自分自身に照らし合わせてみた時に、こういう側面もあればこういう側面もあるって、いろんな側面があって人間という集合ができてるって当たり前のことで思ってるはずなのに、うん、どうしてもなんかこの例として出してるのは PTA か断密化しかネットの世論は見てないんじゃないかみたいな話があって、
言葉が弱いっていうこともあるんだろうね、
はい、
なんか例えるときにイメージできるものが他にないから、言葉がもっと豊かだったら、
うん、
まあ、もうちょっといろんな言い方がね、
はい、
できるんだろうけどね、
うん、で両方語って悪いわけがないので、いろんな側面語っていいに決まってるので、そこら辺なんかこの受け入れる側のリテラシーじゃないですけど、
うん、
もう変わっていかなきゃいけないところもあるのかなみたいなことを思わされましたね、
はい、
あとこの時例として出したのは天下の広報の方も言ってましたね。天下の広報の方がいて、もちろんそういうセックスに関するグッズであるのでそういう宣伝はするんだけれども、それに対してなんかなんだセックスさせろとか抱かせろみたいなツイッターのリプライが飛んでくるみたいな話があって、
うん、
もう そんなこと普通の人言っていいわけないじゃないですか。誰に対しても言っていいわけがないのに、うん、そういう仕事をしてる人だからって言ってこう付け込んで入っていくみたいなのとかもやっぱり、うん、人間の醜さがあるなと思いつつ、
ステロタイプってさ、うん、まあ、もうこの言葉ってすっごいさ、うん、そのブンブン振り回されてるのに、うん、まあ、そんなに乗り越えにくいっていうか、
そうなんですよ、人間もそう
しか、でもステロタイプがあると話がしやすいっていうのもあるんですよ、うん、あ、
前提としてね、
そうそうそう、ね、だからやっぱ職業で、うん、は寡占はないって言うけど、うん、寄せんはないって言うけど、うん、でもやっぱそのそれの職業の人はそうなんだろうっていうさ、うん、付随イメージがあることで、うん、一応進む話もあるじゃない、うん、でもそれに負けちゃいけないよっていうのはステロタイプっていう言い方の、うん、まあ注意事項なんだと思うけど、うん、でも結構忘れるし、
なんか書いときゃいいですからね、この間違ったステレオタイプ一覧みたいな。
いや間違ったなんて全部間違ってるよ。
そうですね、そうなんですよね、ケースバイケースというか人によるって、ね、
そうそう、全部バラバラなのに、うん、何かそのこういうものでしょっていうふうに安心したいから思うじゃない、うんうん、でもそれが全部破壊されちゃうと、はい、今度は語る言葉がなくなっちゃうから、うん、なんかその両方行き来するしかないし、うん、一応言葉上はさ、うん、いやー今日は岩崎君綺麗だねってもうセクハラめいてるって怒られるけど、でもこの言葉を、うん、あ係長とそういうことは人間の容姿について安易に言葉を発すると問題じゃないですかって、そういうコミュニケーション取っちゃったら、うん、なんかもう課長死んじゃうじゃない係長だからやっぱその お互いそうだと思うんですよ、うん、ステロタイプとステロタイプじゃないっていうところの行き来をちゃんとコミュニケーションで挟んだ方がいいよっていうのは僕はすごく思うんですけど、このお二人の話ではその辺どう乗り越えていかれる感じなんですか。
特にそこの乗り越え方みたいな話には至ってはいないんですけど、うん、そこら辺はやっぱだから受け止める側として徐々に徐々にいろんな人がいるってことを認識するっていうことなんですよね、うん、そうだよね、から多分発言する前とか書き込む前に一度考えて、はい、その自分はステレオタイプにとらわれてないかとか、相手はどういう状況でどういう考え方どういう人なのか、前提として誰に対しても言っちゃいけないことってあるよね、書いちゃいけないことってあるよねっていうことをクリアしてないといけないよねっていう話ではあると思うんですよね。そこら辺のグラデーションの話とかも、うん、まあ、確かに、認識はしていますし、そこら辺は個人的には気をつけてるつもりではいますけど、うん、改めてお話を聞くとまた意識づけないとなと思うところもありましたし、
倉庫の本の感想とかもお話されてたんですかね。
今回観光イベントなので、うんうん、本自体の感想というよりはこういうことが書かれてますねっていう話が多かったかな、うんうんうん、そうだな、印象に残った話で言うと、性被害についても知らないままだと知らないままの恐れになってしまうみたいな話をされていて、うんうんうん、その何て言うんだろうな、こう結構性被害怖いというか、普通に夜道を歩くのも怖いとかって思う女性の方もいらっしゃるんです、いらっしゃいます、当然いらっしゃるんですけど、うん、それを漠然となんとなく怖いって思っているよりは、うん、この時例に出されたのが「いつかの夏」っていう本があって、はい、その本は実際性被害に遭われた方の経験談の話なのかな、それを残されたお話らしいんですけど、漠然とそのそういうものに対して怖いって思ってるっていうとすると、うん、もう目につく男性、夜道を歩いてる男性を全てを怖がってしまうみたいなところがあったりとかして。うん、それをより具体的な事例としてこういうことがあってこうこうこうだからこうなったって、まあ、もちろんそこにすごい筋の通ったロジックがあるわけはないんですけど、うん、一つのケースとしてでもこういうことがあったんだっていうことを認知することによって、うん、より具体的にこういうことについては気をつけなければいけないとか、こういう時にはこういう対処をしなければいけないするという選択肢もあるっていうことを分かってくると、漠然とした恐怖だけでなくちゃんとこう状況に合わせた対応ができるんじゃないかなみたいなお話をされていて、そこら辺やっぱり僕も多分今後その性暴力とか性痴漢被害とかっていうだけじゃなくって、世の中にいろいろある問題について 具体的にそのケースとして知らずに、あ、漠然とこういう問題ってあるよねって、こういうことって怖いよねって思ってるものって多分多くあると思ったので、そこら辺をより、まあ、できる限りになっちゃいますけどね、やっぱ時間の都合でできる限りになっちゃいますけど、よりどういう流れ、どういうことでこの問題が起きたのか、今どういうことを対策としてなされているのかみたいなことをちゃんと知ることによって、より具体的に被害、自分自身があった時に対処方法も考えられるのかなと思うところがあってっていうところが、
ね、なんかそういうことって、うん、まあ、悪く言うとさ、うん、無駄なことっていうか、うん、いや、それなんでかっていうと、はい、例えば自分がさ、痴漢の加害者に疑われるとかあるじゃない、うん、
ありますね、はい、
でもそんなことなんて、うん、おかしいじゃん、うん、で思うじゃない、うん、で逆に言うと女の人の被害だってなことあっちゃいけない、うん、でそれは当たり前と思っちゃってるがゆえに、うん、そういうことをさ頭に入れる想像すらないじゃない、うん、だっておかしいんだもん、
うん、
でもおかしいことがあるっていうのが、まあ、まさにこの話の本題だと思うけど、
いきなり、まあ、男性だって地下に会うことがありえますから、
ね、うん、
だ
からそういうそのなんていうかな、うん、ないことになってるけど実はっていうところにどれだけこう目を向けるかっていうか、それも他のことも全部そうなんでしょうけど、うん、まあ、キリが実はないっちゃないけど、うん、でも特にそういう何、自分の背中側に起こりうる問題というか、うん、気がつかないけど、うん、すぐ襲ってくるみたいなことっていうのは、うん、まあ、女の人っていうのは隣にいながらにして、うん、その現実を全然やっぱ知らないっていうか、
うんうんうん、
まあ、それはね、その性教育みたいなこととか
でも、通勤電車の向かい方とか、そのね、往復のあれも全然違うっていうふうにおっしゃってたんで、
見えてる世界がね、うん、そうか、まだちょっと本でも読むぐらいなことしかね、うん、体験聞くのってなかなか難しいからね。
そうですね。そういう意味でそこに、まあ、実際に取材もされたりとか、
はい、
論考もいろいろと述べられている本だそう、僕もごめんなさい、まだ読めてはいないんですけど、はい、だそうで、すごく自分自身にない視点からの話がいろいろと書いてらっしゃるのかなと思うので、
うん、
まあこの本自体も読みたいなと思いますし、
はい、
このイベント自体もね、参加して実際の生のお話を伺えたことはすごく良かったなと思いましたので、う
ん、はい、
これからも多分、小川さんの観光記念のイベントいろいろとやられると思うので、
はい、
ぜひチェックしてみてください、
はい、
ということで、今回は岩崎の方から本当にうまいことにされている側から見た社会の話をという本の観光記念トークイベントについてお話しさせていただきました、
はい、
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントで時々行く人池田でした。
タネラジ、また。